私の町の文化財シリーズ174、銀行家板尾新次郎。名人機構と称された板尾新次郎は、天保13年1842年に古川で仏具などを製作する鋳物師の家に生まれました。古川寺の門前町は江戸時代に大きく発展し、仏具を中心とする古川鋳物など多くの産業が発達します。その一つに板尾家も挙げられ、紀の川市内の寺に天保9年1838年に制作された古川板尾作の銘が刻まれた花瓶などが残されています。しかし古川鋳物師を代表する八谷家や福井家などとは異なり、板尾の銘が刻まれた鋳物は、わずかしか残されておらず、仏具類の製作期間は短いものであったと推測されます。新次郎が生きた幕末から明治時代は、仏具を製造する鋳物師にとって厳しい時代でした。明治政府は神道の国教化を行うため、神社から仏教的なものを排除します。また幕末に浦賀へ来航したペリー艦艇の蒸気船などの西洋技術を目の当たりにした政府は、軍備充実を進めたことで大砲を遺贈する鋳物師も現れます。こうして仏具の需要は急速に減少し、鋳物師たちはそれまでの実用的なものに加え、鑑賞に供する工芸作品の製造へと生活の糧を求めます。和歌山市へ移住していた新次郎は、明治10年1877年西南戦争の兵を送るために着岸した蒸気船を短時間見ただけにもかかわらず、独学で試行錯誤を繰り返し、1年を経て蒸気機関の雛形を製造することに成功しました。県からその才能を認められ、東京で近代科学を習得するよう命ぜられます。その時新次郎は37歳になっていました。明治24年頃には大阪へ移住し、鍛金工芸活動を盛んにするようになります。同年、後援者である三藤直人により、鷹の自在置物が日本美術協会春季展に出品され、妙義二等を受賞します。その後もインコやクジャクなどの自在置物を制作し、明治26年のシカゴ万博や明治33年のパリ万博などの博覧会へ出品し、多くの賞を獲得しています。またその才能を買った岡倉天心は、新次郎を東京美術学校東京芸術大学美術部の前身鍛金科教授への就任を切望します。健康上の理由で断っていますが、当時国内随一の評価を得ていたことがわかります。大きく時代が変わるとき、その流れは早く、多くのものが取り残されて消えていきます。しかし長い歴史で培った技術は受け継がれ、次の世に活路を見出されることもあります。古川鋳物師の伝統を受け継いだ新次郎は、その努力と探求心で新しい時代を切り開いた一人です。この文の中に出てくる三藤直人は、第二次伊藤内閣で外務大臣を務めた陸奥宗光の懐刀と言われた紀伊国出身の教育家です。また時代置物とは、生き物を材料とし、金属板を使って実物同様な動きを可能にした置物です。紙面には伏せ金の裏面に刻まれた古川板尾作の銘や、装飾性に富んだ伏せ金の写真が載っています。私の町の文化財、お問い合わせは紀の川市文化財保護審議会、電話77-2511、生涯学習課内へ。